西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様明けましておめでとうございます。今年もこの西宮再発見、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで、寒いなと思ったらエベスさんなんですよね。この時期ね、エベスさんの頃本当に寒いなっていう感じなんですが、今年は金土日というもう本当にベストな、曜日設定というんでしょうかね、9、10、11、本当にすごい人出が予想されておりますが、もうJR 西宮あたり、この桜 FM のねスタジオの外もすごい人の往来が増えています。で、明日は福男選びの神事がね行われるんですが、実は桜 FM でも生中継をいたします。5時半から朝ですよ、朝の5時半から門が開いて、まあ福男が決まってだいたい6時半ぐらいまでかなという、終わりの時間はちょっとアバウトなんですけれども、生中継お届けしますので、ぜひ、ねオンエア楽しみにしておいていただきたいと思います。さて、新年最初の放送は、西宮市立郷土資料館西博の学芸員の方の登場となるんですが、実は今日は中谷真由香さんに代わって館長の氷谷和子さんに登場していただいております。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も本当にいろいろとお世話になると思いますがね、
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、郷土資料館西博の皆さんには、市内に残る文化財の見方、楽しみ方を教えていただいてるんですよね。で、今月は、上京寺の文化財、それをご紹介いただこうということでございまして、では、館長の氷谷さんにいろいろと今日はお話を伺っていくわけですが、はい、まずちょっとね、もうメールを頂戴しておりますのでね、ご紹介させていただこうと思います。ホルルンさんです。いつもありがとうございます。2026年、馬年が始まりましたと思ったらもうエベスさんです。一足先に昨日マグロにお賽銭を張りに行ってきました。ね、あれすごい列ですもんね。ちょっと早めにいらしたんですね。今年も再発見を楽しみにさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日の話題の上京寺は生瀬にあるんですね。あのあたりは子供の頃ウィルキンソンの建物が大好きで、よくドライブに連れて行ってもらった記憶があります。山々が迫ってくるようで、こんなところで置いていかれたら帰られへんかもとちょっと怖かったです。そうですよね、子供だったらちょっと怖いかもしれません。上京寺は阿弥陀様の像が有名とのこと。地図を見ると JR 生瀬駅からも近そうですね。いろいろな情報を楽しみに拝聴させていただきますといただきました。そしてもう一方、ラジオネームガラモン2438号ことガラですさんからもいただいております。上京寺は昔ツアーで訪問したことがあります。その時お寺建立の由来を本堂でお伺いし、宝物殿も見せていただきました。いろいろなものがあったのは思い出せるんですが、どのような由来、言い伝えのものなのかはもう覚えていません。古地図があったような気がするのですが、それは別のところだったかな。今日はそのあたりの詳しいお話が聞けると思って楽しみにしております。以上、関西学院校内古墳で中谷さんにはとてもお世話になったガラでしたということでね、いろいろと皆さんにね、関西学院の古墳もね、見ていただくツアーというかね、イベントにも参加していただいたようですが、はい、はい、ということで今日は上京寺さんですが、
はい、
生瀬、
はい、
ね。
そうですね、はい、西宮市の北部に位置している、ナマゼというところがあるんですけれども、はい、なかなか北部なんでちょっと南部の方には親しみが少ないかもしれないんですけども、西宮の宿場町と同じ時にナマゼも、江戸時代宿場町であったというところで、街道の要衝だったというところになりますので、その辺の街道の要衝に残されたさまざまな文化財を今日はご紹介させていただこうと思っています。
とっても賑わってたところなんですよ ね、
はい、特に、向こう側という川が、当然流れているんですけれども、どうしても河口になると川って幅が広くなるので、なかなか渡るの大変なんですけれども、比較的ナマゼのあたりだと川幅が狭いので、そこをも渡る人たちが多くて、そこから、有馬行ったり播磨行ったり立馬行ったりという形でたくさんの方が往来した、そういう場所になります。
なるほどね、そこのお寺の上京寺さん、はい、なんか随分大変な大事なものがいっぱい、あるお寺だそうですね、はい、その辺も今日は、たっぷりお話しいただきたいと思うんですが、
市内には158件の、いろんな文化財があるんですけども、その中でこの上京寺さんには、12件の指定文化財があるというようなことになりますので、かなりの数をお持ちの場所ということになります。
そうですよね、
はい、その辺をちょっと今日は少しずつお話をさせていただこうかなと思っています。
はい、
まずこの上京寺というお寺の由緒、先ほどちょっとガラさんにも出てきましたけれども、お寺の由緒をちょっと話をさせていただこうかなと思っています、こちらは上京寺なんですけども、清い橋の寺と書いて上京寺と、普通上京となると大体清い教えっていうところが多いんですけど、ここは橋というところがついているというところが特徴になっています。
なんか意味があるんでしょうね、きっとね、それね、
はい、宗旨でいきますと、浄土宗の青山派というところの、お寺ということになっておりまして、上京寺を開いたのが、禅寝坊昭空と言われるお坊さんが開いたというふうに言われています、で、この方は別名青山上人とも言われておりまして、浄土宗を開いた法然の、一番弟子と言われるぐらい非常に立派なお坊さんが建てたというふうに言われています、
なるほど、
で時期としては、鎌倉時代ということになるんですけれども、この、上京寺を開いた時の言われを、記した文化財がありまして、これがですね、四品着色禅寝上人殿下と、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけども、
難しいですね、
四品っていうのは神の本、で、着色っていうのは色がついている、で、禅寝っていうのが先ほど の、 お寺を開いたお坊さんの名前ですね、禅寝上人伝家と、伝わっている絵巻物というものが、兵庫県指定の文化財がありまして、この中に上京寺を建てたという文章が記載されているということになります。で全部で全6巻ある、絵巻物でして、禅衛坊昭空の場外と、その宗教的な事跡、例えば今言ったらお寺建てましたとか、どういうところで修行したとか、そういうのがある宗教的な事項だったり、いろんなところに教えを広めていったというような、そういったことを書いた、その宗教活動を書いた絵巻物になります。で、絵巻物というのが、いわゆる絵と、あとは言葉書きという文章が交互に出てくる、そういうのが絵巻物になっているんですけれども、巻物になってまして、それで順番にお話と絵というのが順番にこう展開していくというもので、全部で6巻あるという形になります、その中に、昭空が、摂州向こう側のほとりに一の伽藍を立てて上京寺と合すっていうふうに書いてあるので、向こう側のすぐそばに上京寺というお寺を建てましたよっていうところが、この禅衛坊昭空伝衛の中に書いてあるということになります。
なるほど、はい、
で実はこの、上京寺さんの、文化財なんですけども、普段はちょっと奈良の国立博物館の方で、寄託されているという資料になっていまして、割と 助教師さんではなくていろんなところ の, あの最近法然さんとか の, あのご恩期で結構600円とか、そういうタイミングで、あの各地でいろんな展覧会が、まあ、開催されていて、その中でこ の,、うん、あの田園もあの出品されていたりということで、あの西宮市外でも結構有名な資料ということになっています。
ね、すごいちゃんとここにもう記されているわけですよね。
はあ、でまあ、その上京寺って先ほどもちょっと言ったんですけど、うん、清い橋の寺だというふうにあるように、はい、あの橋が非常に大きなポイントになってるんですね。
なんで、はい、ってところですよね。
そうですね、はい、でそれがですね、まああの先ほど言った前衛が、有馬方面に向かわれる途中に、うん、まあ、あのその俗にまあ襲われまして、
ほう
であの身ぐるみ剥ごうと、まあ、するふう人たちに現れるんですけども、まあ、そういうあの生活ではなくて、うん、川を渡るための橋を作って、そこの通行料で、うん、まあ、生計立ててたらどうかという提案をするんですね。で、そのそばに、まあ、橋寺という形で寺を作って、うん、で、まあ、通行料で、まあ、まあ、生活していきなさいというふうに諭したというような伝承がありまして、
はい、
なので橋の清い橋の寺上京寺が誕生したということになっております。
そういう由来があるわけですね、名前の、
はいはい、で、まあ、この上京寺の建立 の, あの話はその今の絵巻物だけではなくて、うん、お寺の中に伝わっている文化財でも確認することができるんです、はい、で一つは鐘です。銅鐘が伝わっています、
はい、
これ国指定の重要文化財なんですけれども、一応あの普段はあの先ほど言った宝物庫の方で保管はされているものなんですけども、はい、この鐘に、上京寺 の,、ま、あの作った松空自身が、うん、ま、文章を選んで書いたというふうに言われている、ま、文化財で、江戸時代でも非常に有名な鐘だったということで、うん、ここに、ま、あのお寺の会議が、加減2年1244年のものであるというのが分かっているということで、お寺の作られた時期に、まあ、松空自ら宣文しているものなので、うん、お寺の会議の年と、まあ、そこが合ってくるという形になっています。
ほう、え、なんか境内にでも鐘あるんですよね、は
い、そうなんです、あの鐘楼堂がありまして、そこにも釣り鐘が、はい、あの下り下げられているんですけども、それはその絵の、まあ、複製品ということになります。
レプリカ。
そうですね、
本物は宝物庫
の方に。
なるほど、
はいはい、なので、まあ、そういう機会があればぜひ見ていただければなと思います。
ですね、はい、
でもう一つあるのが上古寺古賀、まあ、古い瓦なんですけども、はい、これも市指定の文化財で4つあります、
はい、
軒丸瓦っていわゆる建物の先っちょについている丸っこいやつ、はい、軒丸瓦なんですけども、うん、それと横に立てる平瓦の細長く四角いものなんですけども、それがまあ4つあって、それぞれの年号というか文字が刻まれているんですね。それが上京寺2年っていうものと、はい、任寺上京寺っていうものと2年というものと、うん、それがありまして、うん、でそれを合わせると任寺上京寺2年というふうに読めて、うん、任寺2年というのが1241年ということになりますので、はい、先ほどの銅鐘が1240年加減2年のものなので、合わせると大体近いところにもうお寺が建っていたっていうのが分かるということになります。
大体の時期はもうそれで特定できると。
そうですね、はい、それと、まあ、松空 が作られた、あの作ったってことになりますね。松空 の, その生まれてたその時期と合致するということになるので、うん、
なるほど、
お寺が建てられた時期というのがそれらの文化財から知ることができるということになります。
なるほどね。でもこういうしっかり資料が残っているっていうのはもう本当に確実なその年代を、
はい、
そしてまたあの誰が開いたかっていうことももうきちっとこう分かるという、
は
い、本当に貴重な資料っていうか、
そうですね、
ものになっていくんですね、
はいはい、市内にもいくつかお寺があるんですけど、ここまでこの会期がきちんと分かっていて、うんうん、それに付属する文化財があるっていうのは非常に軽有な事例ということになろうかと思います。
なるほどね、
はい、でそういう、まあ、あの改ざんのある、上京寺なんですけど、またそれに、はい、あのご本尊様が非常に立派な、先ほども阿弥陀さんがっていうお話が出てたかと思うんですけれども、立派な本尊が、本堂に安置されています、
はい、
ご本尊さんは阿弥陀三尊像になるんですけれども、本堂に、真ん中に阿弥陀さん、はい、両方に、観音さんと静止さんがそれぞれ、まあ 安置されています、
はい。
で一応文化財の名称でいうと、うん、木造阿弥陀如来および両脇寺と両脇地蔵というような非常に立派な仏さんで、はい、金箔も貼られている非常に立派なものになるんですけども、
そうですよね、
雰囲気からすると非常にお顔がな穏やかで滑らかな表情をしているので、うん、一見こう平安の頃の情緒様式というのがあるんですけども、それに習えているのかなっていうふうにするんですけども、やっぱり細部を見ていきますと、やっぱりそれより後に作られた、うん、やっぱり鎌倉時代の様式をこう特徴を持った仏様ということなので、はい、やっぱり創建の頃、鎌倉時代の、まあ、前期の頃に作られた仏像じゃないかというふうなことが考えられています、まあ、一応ヒノキ使いによる寄せ木作りで、まあ、長眼といって、普通平安時代になってくると目の中に水晶を入れて玉眼というのが増えてくるんですけども、ここは長眼なので目のところもそういったものが入ってない、ちょっと古い形の古式をこう持っているんですけども、うん、一応、まあ、つけられた鎌倉時代の前期の仏像だということが考えられているというものになります。
しかもかなり大きな仏像なんですね。
そうですね、上六仏の半分のサイズっていう形になりますので、高さがだいたい 2.、一番高いもので2.76メートルなので、3メートル近いサイズ感があるんです、うん、それが真ん中にある阿弥陀さんがそのサイズです。
この阿弥陀さんは座ってらっしゃる、はい、
座ってる座像になります、はいはい、で両脇地の観音聖子は立っている立像ですね、うん、になっていますので、それもだいたい高さが2メートル36センチとかぐらいなので、うん、真ん中の阿弥陀さんが一番高くて、両方の立ってる方がちょっと少し低いっていうような形になっています。
でも圧巻ですよね、これね、お堂に入ってこの三体の仏様にお目にかかった
ら、そうですね、もうなかなかもうどうしてこのお堂に入ったんだろうと思うぐらいのサイズ感になってますので、仏さん入れてから前に作ったんじゃないかというぐらい非常に、はい、迫力のある仏さんになっています。
そうなんですか、ぜひぜひこれはね、いつでもこれは入り、はい、見することはできるんですか。
一応ご本尊なので、はい、常時公開というのはしていないので、まあ郷土資料館文化財課で開催するこういった、はい、文化財の見学ツアーの時であったり、あるいは年に一度市民文化祭っていうのが多分10月か11月頃にやってると思うんですけど、はい、その時には、うん、さっきの宝物庫と合わせて、はい、まあ、公開をされているようなことがあると思うので、そういう機会にぜひ一度お越しになっていただけるといいのかなと思います。
ぜひ一度ね、はい、お会いになっていただきたいですよね、本当に、はいはい、その他にもでもこの浄教寺さんには随分いろいろなものがあるんですよね。
そうですね、はい、まあ、今のは本堂の中に阿弥陀さんいらっしゃるんですけども、それ以外の境内にもたくさん文化財が残されていまして、はい、そこはもういつ行っても見ていただくことができるので、ぜひ境内の方でも見ていただければと思うんですけども、はい、特に、うん、特徴的なのが石造物、いわゆる石でできたものになるんですけれども、はい、まあ本堂の少し手前側のところにまとめて文化財があるので、はい、見ていただければと思うんですけれども、石像の五輪塔、うん、いわゆるインドの五大思想に基づいてできている、うん、5つのパーツに分かれている、はあ、石像になるんですけれども、うん、下から四角い地分で、真ん中の2番目の水で、火の部分、風の部分、空の部分っていうのを5つで表して1つの五輪塔っていう形になっているものが、はい、境内の、本堂の、手前のところにまとめて、はい、安置されてますので、はい、そこら辺を見ていただければと思うんですけども、こういう石造物が作られるようになったのは、平安時代から鎌倉時代に移った時期に、まあ、そういうものがたくさん作られるようになりまして、うんうん、はい、でそういうのが仏教の教えが、まあ、身分の高い人だけじゃなくって、うん、庶民の方たちにもそういう仏教が広まっていった。先ほどの浄土宗の法然がそのような形で、うん、鎌倉新仏教という形で、まあ、民衆に対しても、まあ、仏教というものを広めていこうと、はい、そういうお城の中でこういった石造物っていうのが作られていきますので、うん、まさに浄土宗の証拠が作られたお寺 らにこういった文化財が残されているっていうのが、はい、先ほどの怪奇との伝承と合わせて特徴的ななんじゃないかなというふうに思います。
なるほどなというところですね、はい、で
五輪塔だけじゃなくて、はい、外場の形をしたものであったりとか、
はい、
各種 の石造物が見ることができますので、人とそれを比較しながら見ていただくと、反りの部分であったりとか形をよく見ていただくと、その時代以前の特徴なんかも分かりますので、
うん、
境内の方でいつでも見れますので、ご覧になっていただけるといいなと思います、
はい、
であともう一つ、その足元のところに、はい、石造路盤という、うん、今の五輪塔とは違う形の石造物があります、
うん、
でそれがこの四角い形のものなんですけども、これもともとはいわゆるお寺の形をした建物の上のところに置かれるものなんですね。
なんかこれだけ見ると土台みたいな形なんですか、はい、そうじゃなくて上にある
もの、はい、そうなんになるんです、
はいは
い、いわゆる道具の屋根の頂点にあった飾りの一部分ということになります。
なるほど、は
い、でこの上に最後に宝珠という丸いのが乗っかって、うん、お寺の形、いわゆる皆さんがイメージするお寺のところの一番上に、
一番てっぺんにある
のかって、てっぺんは宝珠なんですけど、その手前のところに、
その下のあたり、
はい、それが石造路盤という形になります。
うん、
で、まあ、非常に、そういった路盤で指定されているものは非常に少なくて、
はい、
まあ、兵庫県内でも、まあ、3つぐらいしかないという非常に珍しい石造物なので、
はい、
先ほどの五輪塔という人に合わせて見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。
へ、でもこう境内の中にこうさりげなくそういうすごいものがあるというのは、なんかすごいお寺ですよね。
そうですね、
この上京寺さん、
はい、で、まあ、お寺のところもそうなんですけども、その向かい側には皇太神社っていう神社さんもありますので、
はい、
まあ、それも、まあ、この後ちょっとまた紹介する、上京寺文書というのがあるんですけども、
はい、
その中に、まあ、非常に馬借村絵図という非常に有名な絵図がありまして、
は
い、じゃあ郷土資料館の展示室の大きなところに、うん、生地の柳っていう形ですごいジオラマがあるかと思うんですけども、
は
い、
ね、あれ見物ですよね、
はい、そういう建物の還元がよくわかる絵図があるんですけれども、うんうん、まあ、そういう絵図の中にもその皇太神社ちゃんと描かれていたりもしますので、
はい、
そういうこう生地の中心的な場所に、まあ、上京寺があるということになるので、うん、境内から離れてそちらの方にもちょっと足を伸ばしていただいて、生地の地域の歴史というものを感じ取っていただけるといいのかなっていうふうに思います。
そうですね、はい、生地っていうところは本当にすごいエリアなんですね、今考えても ね、 そうですね、はい、すごいな。
先ほどちょっと冒頭にも持ち上げたみたいに、はい、まあ、宿場町だったっていうことがその絵図からも読み取ることができて、
はい、
馬借っていうのがそもそもそういう、運搬業に携わった人たちのことを馬借っていうふうに言うんですけども、う
ん、馬で荷物を運んだんですかね、
はい、そうですね、はい、その時に、まあ、そこに荷物を持ってきてそこで、まあ、うん、荷物を次買える場所っていうところで、そういう、こう、職業に、ほぼほぼ生瀬の方たちが関わっていたってことが分かる絵図になっていまして。
うん、はい、へぇ、はい、今年馬年ですから、ぜひ生瀬を、なんか、訪ねてみたいですね。
そうですね。うん、でそれが、まあ、その絵図をもとに、今さっき言ったジオラマが作られてるんですけど、うん、馬屋がちゃんとその中に、家だけではなくて、その北側とか、その街道の内側のところの外側のところに、うん、そういった馬屋とかがあったりとか、いうことが分かったりしますので、絵図と見ながらですね、
うん、
ちょっと先ほど宝物庫の方にもその絵図実は収められているんですけど、なかなか普段公開されてないので、
そうです
よね、その時にはぜひ郷土資料館、はい、西博の方にお越しいただいて、うん、
はい、
そのジオラマと絵図っていうのを見ていただけるといいのかなっていうふうに思います。う
ん、なるほどね。まあ、先ほどお話に出ました上京寺文書っていうのは、これ何回もね、いろいろとこのコーナーでもね、生瀬をご紹介いただく、はい、時に登場してくるんですが、これもすごいしっかりした形で残ってるんですね、今。
あ、そうですね、うん、昨年もちょっと展示とかでご紹介させていただいたんですけど、また実はこの年明けにもまた、はい、展示のご案内をさせていただこうと思っているので、また、はい、少し詳細は後に説明させていただこうかなと思っているんですけれども、はい、まあ、そういった今お伝えしたような文化財が、まあ、たくさんあるわけなんですけれども、うん、それ以外でも指定されていないもの についても、はい、あの近くにですね、石像物をたくさん集まった東の口の墓地っていうのがあったりして、はい、そこもそういった先ほどの五輪塔がもっと無数に何百個近く残されているような場所もあったりするので、
五輪塔っていうのは、はい、そもそもそういったあの死者の方を弔うとかそういうの意味を持ってたものなんですか？
そうですね、あのそういうこう石塔を作るということは、うん、一つ仏教の教えでいくと左善というふうに言われて、はい、いい行いということなので、そういうものを作られるというのが先ほどの鎌倉時代から増えていくんですけれども、なんか大きいものはなかなかやっぱりあのお金がかかってしまうの で、
ね、
庶民の方はもう少しちっちゃくて、先ほどの五輪塔も、うん、あのそれぞれの石ごとではなくて一つになった一石五輪塔っていう石の一個の石でその全部の五輪塔になっている形のものを作って、はい、それをこうあの安置する供養するっていうものがあって、まあ、増えてきて、でそれの一番下の四角いところが実は大きくなって今の墓石のああいう四角い形になったとも言われているんです。
はあ、なるほどね。はあ、いやいやいや、でもなんか本当にあの昔からのそういうものをこうたどっていくと今につながるそういうなんか変遷というか、はい、を見ることができるということなんですね。
非常にたくさん あの石像物があるので、そういうところ辺をあの境内の方でゆっくり見ていただけるといいのかなというふうに思います。
はい、まあ、それからあの上京寺文書もなんかねあの見せていただける日もあるみたいですね。なんか虫節の時かなんかとかね。
そうですね、あの先ほど あの市民文化祭の時に、うん、あの先ほどの宝物庫に置かれているいろんな、うん、あの資料がありますので、それをもう虫干しを兼ねて出してきて、はい、本堂の方であのご覧になっていただけるようにされているので、その時に先ほど の阿弥陀さんも見ることができますので、そのタイミングで行っていただくのが一番いいのかなというふうに思います。
郷土資料館でも見せていただけますからね。
そうですね。はい。絵図の方はこちらで見ていただければと思います。
はい。はい、じゃあ、あの、後半もまた、あの、上京寺さんにまつわるいろんなお話伺いたいと思います。桜FM。今日は、西宮市立郷土資料館、西博館長の氷谷和子さんをお迎えして、上京寺の文化財、お話を伺っていますが、まあ、あの前半上京寺には12も文化財があるというねすごいお話を伺いましたし、その上京寺がある、その生瀬のエリアっていうのもすごい宿場町だったというお話も出てきましたけれども、はい、そうですね。はい、さあ、なんかいろいろとご紹介していただきたいイベントというか展示もあるみたいですね。
は
い、
そうですね、はい、あの前半にお話ししたあの上京寺文書を、うん、あの公開する、イベントがあるんですけども、はい、まあ、あのそもそもこの上京寺文書というものをまずちょっとご紹介させていただこうかなと思うんですが、はい、これも西宮市指定の、まあ、有形重要あの文化財になるんですけれども、はい、まあ、この、 あの上京寺文書っていうふうに名前がついている通り、まあ、あの上京寺お寺に関連する文書と、それから江戸時代以降の生瀬村で伝わってきた村に関連する文書、この二つの性質を持ち合わせた、まあ、文書群ということになります。
なるほど、はい。
でそのうちの、まあ、お寺に関するものは例えば由緒だったりとか、うん、まあ、そこ あの宝物こういうのがありますとか、まあ、それに関連するような資料があるんですけれども、それ以外の、まあ、村の関係、生瀬村の関係の中の一つとして先ほどあのお伝えしたような馬借群れ図をはじめとする有馬街道の宿場町として、うん、の役割を担った宿役関係の資料をたくさん持っているということになります。はいはい、多分この辺の話は実はもう中谷が自分で調べたかったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、まあ、あの非常に、まあ、そういう宿役関係の資料が豊富ということがありまして、うん、はい、まあ、あの年明け1月、この1月20日からあの展示を開催する予定になっているんですけれども、はい、その中であのどうしてもその、宿役馬借村絵図っていうところの部分の、うん、いわゆる宿営企業に関連するところに注目されながちなんですけども、今回はむしろその、そこに訪れた人の方に着目して、うん、はい、あの、ご紹介しようというふうに思っている展示になっています。
はい。
で、いうのも、あの、当然、あの、宿営なので、いろんな方が、まあ、通行するんですけども、うん、その、あの、上京寺文書の中には、あの、まあ、割と近隣の方がご利用される方も非常に多いんですけども、遠方では、あの、鹿児島藩の 方から奥様がやってきたというような記事がありまして、で、それがその今回宿札という、まあ、大名さんがその、お泊まりしたりとか、休憩するときに、そこの、休憩する場所のところに大きな木の札を立てるんですね。それを、まあ、宿札というふうに言うんですけれども、それを、まあ、今回、いくつか展示をさせていただいて、物だけじゃなくて、ちゃんと人も来て、うん、泊まったり、休んだりしたということが分かるということを、うん、まあ、紹介させていただこうというふうに思ってます。
それがその式としての生瀬というこの展示の中で、
はい。はい、ご紹介しようというふうに思っているわけなんですが、はい、うん、で、まあ、その、まあ、そういう、こう、宿なので、今でも同じだと思うんですけど、うん、宿を使おうと思ったら、事前に予約をしないとダメですよね。
そうですよね。
はい。はい、なので、大体、その本陣、まあ、その お泊りするところとか、休憩するところ、本陣っていうんですけども、うん、そこを、まあ、利用しようと思うと、まあ、大体、1年前から。
そんな前ですか、
はい、それぐらいから、まあ、計画を立てなきゃいけないということですね。今みたいに簡単にポッポッといけるものではないので、やっぱり事前に準備っていうのが入念にされるので、泊まる場所のところについても、まあ、1年から、まあ、数日ぐらいまでには、ここ使いますよっていうような打診があって、まあ、調整をするというような形になっていて、まあ、中には、佐賀藩なんかだと、3ヶ月前ぐらいに、まあ、本陣を予約してたっていうような記憶とかも残されていたり、そういうところで、まあ、いわゆる荷物だけじゃなくて人が泊まるためにこういうことをしてましたとか、うん、そういうことが分かる資料もこの上京尋問所の中にはあるということになっています。
ぜひ1月の20日から3月の1日までです。祝、はい、としての生瀬、これもご覧いただきたいと思います。それからまだあるんですよね。
はい、そうですね。その展示に関しましたら、うん、はい、このいわゆるその上京尋問所っていう、まあ、文書っていうのはやっぱなかなか崩し字なので、
はい、
なかなかちょっとその中身を読んでいくのがなかなか難しいということがありますので、はい、それをですね、もっと分かりやすく見ていただけるような、うん、そういうイベントも、はい、やることがあります。
うん、
はい。で、一応ですね、AI を活用した崩し字体験講座というのが、まあ、来月2月から、まあ、行われるんですけれども、はい、2月1日と2月8日の2日間、まあ、やるんですけれども、うん、まあ、もうすでに申し込みは始まっておりまして、
はい、
まあ、崩し字を普段、慣れてないっていう方も、これはパソコンの、まあ、AI の、力を使いまして、
はい、
簡単にそれを読むことができるというような講座になっていますので、うん、なんか崩し字苦手だなと思う方も、まあ、逆にパソコンとか慣れてる方がいらっしゃったら、その、先端のそういうこう、うん、AI の力を書いて、今も非常に AI、はい、いろいろ皆さんの生活の中に浸透しつつあると思うので、まあ、この古文書の世界でもそういうものが使われているということなんで、そういうのも体験していただいて、その中からきっかけでもっとちょっとその中身について知っていただく機会になればいいなというふうに思ってますので、
はい、面白い講座ですね。
先ほどの特集展示の資料と合わせて、はい、うん、一緒にそういうこう体験講座というものにもご参加いただけると、より深く資料の中身を知っていただくことができるのではないかなというふうに思ってます。
ね、
もちろんこの講師は中谷がさせていただきますので、
じゃあぜひぜひ、
はい、
ね、
その、まあ、宿役関係 の、 資料に熟知している中谷の方が講師を務めますので、
はい、
まあ、より楽しんで講座を受けていただくことができるのではないかなというふうに思っています。
11月の展示では庶民の旅人をご紹介してた、はい、その展示、今回1月からのこの特集展示では、はい、ちょっと偉いというか大名クラスというか、そういう方たちの展示も、
そうですね、
まあ、宿札が出たりとかっていうことですので、はいはい、まあ、いろんな形でね、ぜひぜひこの上京尋問所にもね、親しんでいただけたらと思います。
はい、
さあということでね、普段ねこういうなんかもの資料とかっていうと触っちゃいけませんとか遠くから見なきゃいけませんっていう感じなんですけど、明日はなんか近くで見られるなんかそういう展示も
お
やりになるんですって。
はい、今常設展示室の、うん、普段は米作りのコーナーに置いておりましたところを入れ替えまして、はいはい、スポット展示、昔の暮らしの道具、うん、遊びの道具っていう形で、はい、
うん、
まあ児童の方、小学校のとか低学年の方に、
はい、
まあ、楽しんでいただければなということで、うん、昔の遊びの道具 がずらっと並んでおりまして、はい、でそこはケースの中なんですけども、うんうん、今回この展示期間中に何回かの資料をケースの中ではなくてもっと間近で見ていただく、はい、そういう機会を設けておりまして、実は明日、10日の11時からその機会がありますので、はい、ぜひ展示室の方にお越しいただけると、今並んでいる資料以外の別の資料の関連する資料の方を、はい、もっと少し近くの方で学芸員横につきまして、解説しながらその資料を見ていただくことができると、はい、そういう機会がありますので、ぜひ江別さんの帰りでも足を運んでいただけるといいなと思います。
カルタとかね、なんかそれがもう本当に手に取れるぐらいの感じで見ていただけると
、11月の間はスゴロクと今のカルタを、何回か土日の期間担当する学芸員が、出てくるときに合わせてるので、ちょっと細かいところはホームページの方で確認いただいたら、ね、はい、いつやるのかっていうのは分かると思いますので、ご確認いただいた上で展示室の方に足を運んでいただけるといいなと、はい、
そして今スポット展示、昔の暮らしの道具、遊びの道具、はい、これの学芸員講座っていうのが、これは違うんだ、
そうですね、はい、それとは別にですね、
近世初頭の円満寺という学芸員講座、はい、学芸員の方って忙しいんですね、いろんなところでいろんな講座を持ったりとかなさらないといけない、これがですね、早栗幸子さんが担当で1月の15日の木曜日午後1時半から行われます。これは11時から受付で、定員に50名になるまで、
これはそうですね、1時から、講座は1時半からなんですけども、はい、その30分前の1時から、部屋が空きますので、はい、
受付を。
受付がスタートします。はい。はい、なので申し込みなく、1時にお越しいただけますと、順番に会場の方にご案内することできますので、はい、事前申し込みなしで、早栗の、近世初頭の円満寺というところの、講座があります。
学芸員講座。
学芸員講座は、この西博の学芸員講座が、毎月開催されておりまして、はい、1月の担当が、早栗ということになりますので、またお話聞いていただければと
思います。無料で参加していただけますからね。はい、それからその他、本格紙すきに挑戦という、はい、これは5回、4回参加していただかなきゃいけないという、はい、
そうですね、
こういう講座もありまして、はい、
そうですね、
いろいろあるんですけど、これ、はい、詳細は時間もあれなんで、ホームページでぜひチェックしていただきたいと思います。まだちょっと余裕はありますかね、これは。
そうですね、本格化見すぎて、今申し上げていただいた4日間連続なので、原材料を作るところから紙をこう、すいて、そしてそれを板から剥がすというところまで全部の工程を4日間に分けて体験いただくものなので、はい、なかなか大変かとは思うんですけども、はい、本格紙すきなので
ぜひ
ご参加いただければと思います、
は
い、
そして先ほどちょっとご紹介した宿としての宿としての生瀬の展示解説会が1月31日の土曜日10時半から11時まで、当日先着20名ということで申し込み不要で参加していただけますので、なんかいろんなイベントがありますので、ぜひ西宮市立郷土資料館西博にお出かけいただきたいと思います。阪神高路園駅から南へ歩いて6分のところです、10時から5時までということで、入館は4時半まで、月曜日が休館でございますので、入館無料ですしね、ぜひお出かけください。そして来月の第1金曜2月6日は学芸員の藤原亮太さんをお迎えして、12月にも来ていただいたんですが、史跡大阪城石垣石丁場跡、東六甲石丁場跡を紹介していただきます。で、先月ご紹介していただいた史跡の見学会なんですが、まだちょっと空きがあるそうですね。
そうですね。はい。はい、実際1月17日にするんですけども、はい、まだ1週間ほど、まだ時間がありますね、10日ほど時間ありますので、はい、まだ受付しておりません、ね。郷土資料館にお電話、もしくは窓口でお申し込みいただけましたら、はい、受付中でございますので、ぜひご参加いただきたいと思います。
はい。郷土資料館は0798-331298 0798-331298 番へお申し込みをいただきたいと思います。A コース、B コース、いろいろあるわけで、またちゃんとホームページで見ていただいて、ご自分の予定と合えば、 とってもなかなか行けるようなところではないですのでね。
そうですね。
ね、はい、ご案内いただきながら、ちょっと見客向きコースというのが大変かなとも思うんですけれども。
はい、視聴場のところが少しアップダウンがありますので、ね、はい、ちょっと足に自信のある方にご参加いただければと思います。
はい、さあ、そして来週1月16日は、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生を迎えして、鳴尾向川女子大前駅後編と題してお話を伺っていきます。丸山先生のメッセージもお待ちしていますね。というわけで今日は、西宮市立郷土資料館西博の館長の氷谷和子さんをお迎えして、上教寺の文化財、いろいろお話を伺いました。なんか我が町にはね、すごい財産があるんだなっていうのを改めて思いましたね。
そうですね、はい、ぜひ生でも先ほどガラさんかな、はい、ホルンさんがおっしゃった、JR の生瀬駅から歩いてすごく近いところに、うん、まあ、ありますので、ちょっと足を伸ばせて、はい、生瀬の方にもお越しいただければなというふうに思います。
そうですね、ぜひぜひこれをきっかけに、足を運んでいただければと思います。まあ、とにかく西博今人気でございまして、いろんな、ね、イベントをやったり展示をやったり、もうすごいですね。西博という名前ももう随分定着してきた感じですが。
そうですね、うん、いろんなところで西博っていうふうに言っていただくことが増えてきまして、非常にありがたいなと思うので、はい、親しみを持っていただけるような博物館、今年も目指していきたいと思いますので、皆さんぜひお越しください。
はい、今年も本当にどうぞよろしくお願いいたします。というわけでお届けしてまいりました西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。